78.5 FM 北九。
知ってる？
就活。
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして本日は株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの北尾陽次さんがお休みということで、ピンチヒッターの斉藤さんにお越しいただいております。それでは早速進行役の斉藤さんにマイクを お渡ししましょう。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、こちらは北九州市、小倉北区魚町にございます FM 北九、北九州シティ FM の、スタジオから生放送、働くを考えるライブトーク番組知ってる就活、今回がなんと413回目になります。拍手。はい、というところで笑い声しか出ないけど、はい、3人の学生たちがですね、今回来ております、来てくれております。今回の知ってる就活、なんとですね、今回株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの代表取締役の我らの北尾陽次がなんと事故じゃなくて出張のためですね、というところで不在になっております。
はい、
はい、そのために、今回ですねピンチヒッターとしてやってまいりました、株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの、斉藤直哉が、今回、とですね、いつものメインパーソナリティ2人と、今回特別にですね、なんと九州産業大学から来ていただいております。はい、というところで、じゃあ挨拶を、
はい、山口大学経済学部4年で株式会社インターンという会社の代表もしています岡藤凛太郎です。お願いします。
お願いします。はい、じゃあ、
近況報告。
はい。
わかんない、わかんない、わかんない。
普段はいつもこう、一通り、肩書きとなんか名前とか言った後に、近況報告っていうのがありますけど、今日もう、北尾さんじゃなくて斉藤さんが、
そうですね。
もうボスなんで、やっぱり、じゃあ、近況報告今ない感じだったんで、もないっていう感じですか。
いや、もう喋ってくれ。
ありますか。
あり
じゃあ、まあそう、もう最近もう、なんか生活リズムはもう完全に終わっていてですね、
終わっている
というか、もうその逆転というか、ホームランみたいな逆転なんかその、いやというのもなんかあのちょっとさ、今まだ正式じゃないんですけど、なんか11月から多分僕休学手続きみたいなをして、ちょっと山口大学今経済学部4年ですけど、ちょっと半年おわ1年みたいな、1年間休学しようかなと思って、でこうそれのことでこう10月の頭ぐらいからこう親とこう会ってね、こう相談するじゃないですか。いやちょっと休学をさせてくれみたいな、はいはいはい、でも僕はこうそもそもあの株式会社インターンって会社を大学1年の時に作った時に、親といや大学4年で卒業するからみたいな、まあ、言っていて、いやちょっと休学させてくれみたいな、まあ、もう全然前言撤回というかね、
はいはい、
あのイギリスの二枚舌貿易みたいな感じでもう嘘をついてるわけですよ。それでもうめっちゃもうこう揉めて、まあ何回で休学できましたけど、もうそれのせいでもうノイローゼになって、
そうな、
うわきつーみたいな、
わーわー
言われた、それで言うのケンケンガクガクの議論の末今なんで、だからもう昨日とかも本当だから夕方とかに起きてるんですよ。いやもう休学手続き出したから本当は戻さないといけないんだけど、全然戻んなくて、昨日はだから夕方のなんか6時ぐらいに起きて、でなんか5時間ぐらいなんか夜の11時までなんかご飯とか食べて、休学のなんかとかやって、また寝るみたいな、で今みたいな、もうめちゃめちゃなんですよ僕は。時差ボケみたいな。
ね、
これを今すぐにも直したいなっていう感じですよね。そういうのありますよね。ちょっと台風とかでなんか普通になんかしんどかったし、気圧が低くて、
なるほど、
そうそうそう、うん、なん体内時計戻したいなっていう、はい、ね、そんな感じです。
休学の理由ってなんだ結局。
休学はだから僕はもう単位は大体取ってですね、もう卒論書いたらもう卒業みたいな、なんですけど、まあ僕今会社をやっていて全然、一人で食っていけるとかじゃないので、 なんか僕卒業しても意味あるかなみたいな、2,3 週間ぐらい前に急に思って、なんかその他の普通だったら大学4年って、うん、要は就職先があるから卒業するわけでしょ、
うん、
でも僕別に就職先ないし、
うん、まあ、就活してね、
そうそう俺は学割もなくなってしまうし、さまざまな、
あ
で図書館とかも行けなくなるし、
あ
なんか別に意味ねえかなみたいな、でなんかこう大学生ので会社をやっていてって言った方がまずこう、あなんかまず悪そうなやつじゃないなっていうのは出て初対面であるでしょ、あ大学生で、あ会社を作られてみたいな、それがこの大学生亡くなった時に初対面で、いやこういう会社やってましてみたいな、いやインターンっていう会社なんですけど人材系じゃなくてちょっと動画の制作でみたいな、めんどくさいでしょ、なのでちょっとこれはまあ別にもう大学生のまんまの方がいいかなみたいな。
お金自分で払ってんの？
学費ですか？いやもう親のすねをもうもう親のすねが本当にもう忘れられないあの味が、親の
蜜がね、
そうそうそうそう、
ね、
本当に美味しいんでね親のすねが
なるほど、
うん、いやだからまあちょっとまあ本当に 2,3 週間ぐらい前に急に思ってちょっとバタバタっとやりましたけど、
うん、なるほどね、
はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。ではは
い
はい、
はい、北九州市立大学外国語学部2年の出口あずさです。そうですね、近況報告っていうか、まあ、実際今日なんですけど、うん、まあ、皆さんご存知の通り野球が好きなので、はいはい、本日からの日本シリーズに行ってまいります。
お、
日本シリーズっていうのはセパ1位のやつがやるやつ、
うん、そうです、はい、
そうね、CS、まあ、厳密に言うとペナントで、まあ、1位から3位に入って、
はいはい、
でそこからあの、まあ、勝ち残り戦というか、うん、シ
リーズっていうのがあって、あ、はいはい、僕はプロ野球スピリッツやってたんで今思い出してきた思い出してきた思い出してきた
思い出してきた、
はいはい、
だから1位から3位は可能性があって、はいはいはい、でそこの CS シリーズっていうのがあって、そこで優勝したら日本シリーズっていう感じですね。
それどこであるの？
ヤフオクドームです。
へ
え。ヤフオクドームと、あとセリーグの1位が巨人なんで、あと東京ドームと分かれてやるんですけど、
ほうほう、
だから 1,2 戦はヤフオクで、うん、3,4,5 が東京ドームで、 6,7 までもつれ込んだらまたヤフオクドームであるんですよ。なのでどうしてもでも1戦目とりあえず行きたくて、昨日死ぬ気で撮ってました一般発売。
え、1戦目はヤフオク？
そうです、 1,2 戦目がヤフオクなんで、なんで 1,2 戦目は確実に見れるんですよ。
そうなん
で、6戦目も当たったんですけど、6戦目は持ち込むか分からないからっていうとこなんですよ。そうなんですよ、
すご、
うん、
でも割とね今回接戦な感じは、
うん、そうなんですよ、うん、多分いけるんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうです、1戦目の投手が見、投手っていうか、うん、はい、バッテリーが見たかったんで行きます。あ、はい、
何席なの？
S 指定席っていうところなんですけど。
何なんだ S 指定？名前からして高いんじゃない？大体なんかさ、コンサート会場ってとこも S 席って大体他は3000なのに6500円みたいな。
そうそうそう。
いや、そうです。いろいろあって外野席から B、A、S ってあって、あとまたさらに、もうちょっと上のは結構あるんですけど、今回。日本シリーズなんで結構上の席が多くて、なんで S 席は大体、ランクでいうと真ん中からちょっと上ぐらいです。
うーん、
それでも1枚8000しますけど、
うわ、
え、どっち側？
場所
三塁です。
三塁、
ジャイアンツが見たいので三塁です。
巨人か、
そうです、両方応援しますけど今日はジャイアンツです、はい。あ、
うんうん、安いとどこになっちゃうの？俺も全然何にも分からない、
外野自由席が一番安いよね。
そうです、でも日本シリーズ自由席ないんで全部外野もして、とあと立ち見が2000円で外野が3000円ですけど、
あ、じゃあホームとかに近づくほど高くなって、
あ、そうですそうです。
チケット取るの大変じゃないですか、ね、
え、めっちゃ大変でした。抽選でギリギリ滑り込んで取れない分はいっぱい発売でもわーってやって、
それで S だったの。
取りました。何でも楽しみです。はい。
はい、
うんうんうん。です。
以上ですか。
はい、以上です。はい、とりあえずは。
はい。じゃあ今日はですね、なんとメインパーソナリティ2人に加えてですね、
う
ん、ゲストさんが来ております。では自己紹介をお願いします。
九州産業大学2年商学部の岩田俊です。インターンシップでお世話になってます。
近況
報告か、は
い、ちょっとまあ近況っていうか、インターンシップのなんかあれでもいいんじゃない、最近来て こうこうこう感じましたっていう。
あ、うんうん、北尾さんの会社、
はい、
カラスタとグリスタでいいんですか。
まあ、さっき冒頭にまで株式会社ザ・メディア・ジョーナルっていう、
そうそう、うん、そうね、本当ですね。もういろんな偉い人が集まる会議とか、ね、いやその、うん、たくさん自分の想像しとった偉い人が集まる会議っていうのは、うん、20人30人の大きい会場で、うん、そういうところに自分が一人端っこでみたいな感じでと想像しとった
ら、うん、散々の時みたいな、ちょうどいい幹部たちがずらん支店長ずらんみたいな、
だからその他諸々の一人みたいな感じでついていったら、うん、市役所の今まで行ったことないような奥の部屋に案内されて、
俺でも行ったことない
副市長とテレビ局の人とかも普段会 会えないような人たち4人の中に1人参加みたいな感じで、間違い感がすごくて、でもすごい経験をたくさんさせていただいて。
初日誰と会ったんだっけ。
初日がですね、初日はちょっと大きめな、あれ大きめ なんか会議だったんですけど、市長さんもいらして、
お市長、
はい、グルメフェスタの会議ですかね。
あ、グルメフェス
タね、参加させてもらって、
ああなるほどですね。
常にいろんなところに、
そうですよ、
はい、
グルメフェスね、
グルメフェス、ね、僕が動画作ったやつ、
ね、そうですね。
いや、盛況だった、
うん、あでもなんから
しい
の、うん、はい、結構ほとんど完売したみたいな。
いやよかったよ、
そういう感じですね、
はいはいはい、
う
ん、
そうだね、下関のところだからね、うん、
ですね。
あ、まあ、あの皆さんにお伝えすると、10月の13日14日、日曜日と月曜日で、まあ、下関のところであのグルメフェスっていうのを、やっておりまして、で、今回の、まあ、まあ、私の会社の、まあ、ザ・メディア・ジョン・リージョナルと、まあ、岡藤君ですね、でちょっと動画作成というところでちょっと、まあ、今回携わらさせていただいておりまして、まあ、ちょっとその話です今はいですね、はい、
そういう会議では何か喋ったの。
いやもう写真を端っこでパシャパシャ
撮る係、
はい、撮る係、もう秘書みたいな感じで、北尾さんの、
どう感じました、見て
見てですか。いやもうイベントするのが大変やなと思って普段参加するばっかりじゃないですか、それだけそういう裏方って見ることないので、
まあね、確かに大変だなと思って、そうですね、
はい、とてもいい勉強
です、はい、しみじみ、はい、っていうところで、まあ、岩田くんもですね、入って今日はですね4人で、話していきたいと思います、はい、で毎回なんかテーマ決まってますよね、はい、毎
回番組でテーマあります
けど、じゃあテーマいつも読むんだったっけ。
まあ一応そうですね、今日も私いいんですか、ゲストの方いるのに。
そうだ、あじゃあ岩田くんに読ん
だ方がいいね、ね、
どうせなら、うん、そうだね、
はい、
はい、じゃあ、今回のテーマはこちらです。
臨機応変、
はい、ということで臨機応変ですね、はい、これですね、ちょっと昨日、はい、弊社の北尾からも話あったんですけど、まあまあ、東京オリンピックのマラソンでですね、まあ、東京オリンピックっていう名がついているにもかかわらず、IOC ですね、まあ、連盟からですね、ちょっと先月の、まあ、下旬からなんか今月の上旬までにかけてなんかドーハの世界大会があったらしくて、うん、まあ、世界選手権ですね、うん、で、まあ、真夜中に走ったんですけど結局温度が30度で湿度が70度以上でで結局まあコーチ陣とかその、まあ、ちょっと危険者が多くて、うん、でそれででまあ、選手とか、まあ、指導者からちょっとこれはないんじゃないかっていうそのちょっとクレームというか、うん、批判がまあ殺到した結果、うん、まあ、ちょっと今回やっぱりその東京でもやっぱり考えたら35度とかやっぱ超えるじゃないですか、うん、日本の気候を考えても、
うんうん、
っていうところで IOC が、まあ札幌に寒いだろうと、
うん、
そこの方がいいだろうというところで、うん、今回、まあ、提案という形に至ったみたいですけれども、その点は、うん、じゃあお金どうですか振りますって言いましたけど
確かに振りましたね今、
いやまあそうですね、まあだからもうまずこれはもうなんていうんですか、一庶民として思うのは、うん、札幌オリンピックなんじゃないかっていうことですよね。
いやそれ確かにね、
若干もうちょっと皮肉っぽいっちゃあれですけど、うん、まあてかもうオリンピック自体が、うん、まあ、僕はあんまりそのスポーツ観戦が好きとかあんまりこうなんかこうちょっと出口さんと違ってあんまりちょっと疎いし、正直スポーツのあれとかまあよく分かってないのであれですが、まあなんかこう2010なんか前半14年とかになんか決まったんでしたっけ、東京オリンピックがそもそもこう決まった時点でなんか割とね、それからこうなんか予算がこうバンバンバンバン増えてってどうなんだみたいな話もあったし、そもそもなんかロゴの話とかなんかもちょっと前あったでしょ。でまあ、そもそもこう、まあ、ちょっと本当にあれです、外側から見てると、うん、まあ、そもそもまずグダグダなんじゃないかと、なんか意思決定期間がなんか4つぐらいなんか分かれていて、なんかわけわかんないみたいなね、そうもあったりして、どうなんだみたいな、いうところが あるし、あとはまあ過去の、まあ、2008年とか北京オリンピックとか、うん、ロンドンとか、うん、まあ、近年のオリンピックは、割とこう、開催し、した都市っていうのは割とまあ没落とは言わないですけど、まあちょっともういまいちになってきた感じでオリンピック一応呼ぶかみたいな、まあそういう感じがなんかあるわけですよね。
まあ重要みたいな感じ
で、まあなのでまあちょっとなんかこうね、うん、僕はちょっとスポーツそれ自体はちょっとよくわかりませんけど、まあちょっと今回の一件もまあグダグダのまあ一例だろうと、まあちょっと前なんかあれでしょ、なんか日傘みたいななんか変なネットで出回ってたけど、なんか、なんか変な、なんか帽子みたいななんかありますよね、なんか山笠温度みたいなやつがでなんかこうそうクーラーを開放するんだみたいな話もあったでしょ。でまあグダグダでやるよりはまあ札幌でやった方がいいんじゃないかっていうのは、まあ格論としてはまあギリギリで変更したのはまあなんか選手のこと考えたらいいのかなと思いますが、まあそもそも東京オリンピック自体がですね、あんまりこう僕はなんか乗れないなというか、そういう感じがありますけど、どうですか。
どこですかね。でもまあ弊社であの話してたのはもうこれ別に東京オリンピックじゃなくてもうジャパンオリンピックやろみたいな感じで、
そうですね、
もう別に各地でやったらいいじゃんみたいな、東京にこだわらずにって言ってしまうと、まあね、一番最初はあの福岡、大阪、東京でしたっけ、あの3つの候補のうちで東京に決まったわけですけど、でもね、全国に散った方がお金も、ね、全国に散るだろうし、っていうところはあるかなっていうのは僕は思ってましたけど、どうですか、そこのところ。
そうですね、
スポーツ
大好き、スポーツ大好きや。
だって、いやだって東京オリンピックのなんかあれもエントリーしたんでしょ、なんか。
あ、しました、しました。
行くみたいな、
実際陸上も一応抽選はしましたけど、まあ、外れも全部外れたんですけど、
あ、そうなん
です。もう全然当たんなくて、でまあそうですね、いろいろニュースとかでも最近やっぱその話題が結構多いですけど、なんか朝のニュース番組とかやっぱ見てると、その選手たちとしてはやっぱり東京でやりたいっていう思いっていうか、東京でやるもんだと思ってずっとやってきてたから、やっぱそこで急に変えられちゃうとなんかどうなのかなっていう思いがあるとは話してましたけど、まあ実際多分体調面だったりとかその気候の問題とかを考えた時には、まあ、気候的にはやっぱり札幌の方が涼しいでしょうし、まあ、そういうのもいいなって思いますけど、まあ、見る側としての意見としては、私は行かないですけど、やっぱりこう東京であるっていうのを前提にみんなチケットを取ってるので、やっぱ、あのホテルだったりとか行く手段だったりとかももうすでに確保し始めてる中で、そこで札幌に帰られちゃうと、あ、結構大変なんじゃないかなっていうのは結構あるみたいで、それは結構ネットでも混乱が巻き起こってましたね。
ありますよね。だって、
こんな早くから取るの？なんか、
いや、もう取れない
もん。もう取れないです。
むしろね。
そうです。チケットの抽選が始まる前からも取れなかったから、宿とかは。取れないです、
で札幌って言われてさ、そうです、ね、見に行くのを、ね、空港乗って行かんといけないわけでしょ、飛行機乗って、って考えたらね、ちょっとどうなのかなっていうところは確かにあるかもしれないけど、
そうなんですよね、
はい、どうですかゲストさん、そこのところは
、はい、どうですかね
どうですかね、でもね、スポーツ好きやもん ね、はい、
ですね、
うん、何部でしたっけ。
柔道ですね。
あ、柔道ですね、はい、どうです
どうですか、ね、
とかあの見に行きたいとかあります。あ、まあ、このスポーツ見に行きたいなとか。
あ、やっぱ柔道とか見に行ってみたいですけどね。
あ、そうなんですか。柔道ってどこでやってるんですか、ね、東京の。
東京のどこですかね、あんまり詳しくなくてやる分はあれなんですけど、見る分としてはそんなに だけどオリンピックの話してる時も実際そんなに あるんだなぐらい
あ、そう、じゃあなどのオリンピックが一番印象に残ったというか、
地区ですか、
うん、まあどの大会がとか、
どの大会、
うん、
もう特にないかもしれないです。
あ、すごいな、
はい、
じゃあ柔道をや始めたきっかけってオリンピックとかじゃなくて、
はい、もう全然なんか部活動で、うん、あなんとなくみたいな感じで、ですね、あんまりそのプロとかすごい選手のを見て影響されてとかじゃないので、東京オリンピックをきっかけにちょっと、
うん、
ちょっとオリンピックについて、
なるほどですね。
斉藤さんどうなんですか、
うん、僕ですか、うん、僕はですね、あのオリンピックどうですかね、なんか僕もあんまり言うほどそんなにオリンピック興味ないくて、ね、なんか野球とかあれ、まあ、なんか放送してたら見るみたいな感じですね。まあね、柔道ね柔道か
、ね、うん、なりますよね。
野村さんぐらいかな野村さん好きです僕、はい、ですけど、
いや、なんかこう僕がちょっと思うのは、例えばこうザ・メディアジョン・リージョンなんかこう、まあ、地域の、まあ、それこそグルメフェスとか、まあ、いろんなイベントとか関わるわけでしょ、
うん、
そういう意味で言うと、まあ、そもそもこうオリンピックがね、まあ、割とこう何でしたっけ、64年ぐらいにと1回目の東京オリンピックがあった時が、まあ、そもそもがまあインフラの設備と、あとまあ若干国威発揚的なね、日本言ってこう、まあ、若干まあ、ソフトなナショナリズム的な、まあ、部分ちょっと若干否めないわけですよね、オリンピックという競技というかその大会自体が。で、まあ、今東京オリンピックとかでやってて、まあ、若干まあちょっとそういうとこが僕乗れないとこで、まあ、なんかちょっと昭和の感じ臭いなみたいな。で、なんかこう今やってるこう伊達店とかは逆にこうそういう要素をなんとか昔の東京オリンピックのそういうなんかこう国威発揚的な部分をこうそぎ落としながら、なんとかこう現代の人にでもこう見れるような感じになんとか持ってってるみたいな部分もあるので、まあここは逆にこう地域のこういうまあこう小回りの利く会社としては逆にどうですか、東京オリンピックある日に逆になんかぶつけるみたいな。
ど
う？なんか、いやいや、なんか、逆に、いや、と、オリンピックなんか見ずこれやろうぜ、みたいな。そのなんかもう、そもそもこうなんかテレビの前に見て、お茶の間でこう、そういうのをなんかみんなで観戦して、みたいな自体が、若干もうライフスタイルとして、一昔前の感じあるじゃないですか。なのでそこを、もう、そうそう、そこを逆にこう逆手にとって、オリンピックなんかぶつけるみたいな。そういうのやらないんですか？やらんどう、
いやでも大きいんじゃないですか、逆に。
そもそももういけないんだし、大体の人は。で、逆にそういうのなんか、地方、なんか一個イベントあると、そういう国レベルででかいイベントあると、他のがなんか、あっちみんな見ちゃうからやめようかなみたいな、大体こうなんか、周りが減っちゃうでしょ。やめとこうみたいな、ずら、あそこ、オリンピックは、かぶらないようにしようみたいな、だから逆に結構こういうところなんかこう地方とかって寂しいんじゃないのかな、オリンピックしかないのかよみたいな、
そうか、ミニオリンピックみたいな感じよね。
いや、まあミニオリンピックじゃない
オリンピック離れた
方
がいい、オリンピック裏オリンピックやら
ないかと、その日になんか別に全然違うことをなんかやるみたいなのは、僕はもうちょいなんかあってもいいかなと思いますね。
どうかな、オリンピックの裏やろ、
まあまあ、裏
何がいいと思う、逆に
何がいい、逆に全然違うことの方がいいんじゃないですか、
例えば、
例えば
だから運動系よね、
文化、いや全然運動系とか、
運動系で
別になんかその、運動も文化もなく、なんか普通にイベントってことですよね、
カラースタとかで、
そう
グリスタとか、ああいうちょっとまあ創業支援カフェとかで時々定期的にイベントとかやってるじゃないですか、ああいうののちょっと規模のでかい版をあえてやってみるみたいな、ちょっと大きめのイベント会場借りるとかでなんかやって、もう逆にもうクーラー効いた部屋でいろいろこう考えようぜみたいな、
考えよう、いやオリンピックやってる
んだ、オリンピックあっちは外でなんかいろいろやってるか知らないけどこっちは別 で全然違うことやろうみたいな、なんかそういう何のイベントか決まってないですけど、そういうのもうちょいなんかあってもいいかなと思いますけどね、僕は。
だってね、ちょっと大きめの会場借りてって、もう絶対パブリックビューになるもん、ね、オリンピックビュー。
そこにあえて乗らずに、やっぱりこう独自にやっていくっていうのが僕大事だと思います。
うん、
なるほどね。 か、難しいね。でも
難しいです、うん、
でもなんだかんだみんなオリンピック見るくらい、
はい、
見る？
いやいや僕全然本当に正直去年じゃないや前回の2年前の冬のやつ、
うん、
1年前か
何だったっけ、
ピョンちゃんですか、
あそう、うん、もうピョンもうそれの最
後斎藤さんも今何だっけ平正だってぐらいの感じの
なんか本当にパッとつけたテレビでなんか大体言う、うん、なんかまとめてやってるでしょダイジェスト、うん、オリンピックダイジェストみたいな
やっとね、
うん、それをもう本当になんか横目に5秒ぐらい見るか見ないかぐらいあなんかオリンピックなんだなぐらいですよね、うん、正直僕とか、
う
ん、
なるほど、
はいはい、
うん、
どうなのそんなチェック
いやしないかな、
うん、でも周りが盛り上がってたらなんか乗っかってしまいそうな気もしますけどね、周りがオリンピックオリンピック言い出したら、
あその時なんかあった高校かな2年前、
はい、はでもなんかテレビとかもあんまりなかったんで、
うん、
寮生活で、
うわあ
そっか、
そんなに周りの情報が入ってこないっていうか、
あ
わ
全然分かんなかったですね、
運動部あるあるある、ね、寮に入ったらテレビ禁止とか携帯禁止とか
浦島太郎にな
って誰みたいな感じの、
そうそうそう、
マツコデラックス誰みたいな感じの感じの空気になるっていう感じのやつよね、はい、
うーん
なるほどですね、わかりました面接官みたいな感じなどういうことなんだはい、っていうところで、まあまあ、今はですね、まあ、前回とか前々回とかいろいろあったと思うんですけれども、なんと今回初の試みで、曲をオープニングを飛ばすというというところで、
はいはいはい、
ちょっと曲の方に移っていきます。で今回これ曲を選んでいただいた方はどなたですか。
はいよ、
お今のところ、はい、はい、ありがとうございます。はい、これなんでどういう理由でこの曲を選びましたか。
いやさっきレコなんか CD ですかね、
う
ん、見せてもらって、
うん
で、あでも意外にあんまり知ってる曲ないなと思って見てたら、
うん、
ちょっと前に YouTube で、
うん、
たまたまその今日流させてもらう、うん、チャットモンチーの曲のライブの動画が上がってきて、
うん、
でそれがすごい良くて、
う
ん、ちょっとハマったんですよ、
うん、
それがたまたまあったんで、あもうこれ流すしかないなと思って、
はい、わ、はい、かりました。じゃあ曲紹介のほどよろしくお願いします。
はい、チャットモンチーでシャングリラです。
78.5FM 北九。
はい、お届けしましたのは、チャットモンチーのシャングリラというところで、いい曲ですね、これ。
あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。
ですね、というところで時刻は10時31分、32分に向かおうとしております。では、続いてのコーナーですね、
はい、はい、オカリンの今日の一冊のコーナーです。このコーナーですね、毎回僕が、読んできた本をこう紹介しながら、まあなんかこういいんだよっていうこうね、おすすめの本を僕が紹介していくっていうコーナーですけど、まあじゃあこう岩田くんがせっかく今日ゲストなんで、まあ後で多分岩田くんについていろいろ聞く時間もあると思うんで、まあ岩田くんちょっとこうおすすめというかね、これちょっとだいぶ偉そう、だいぶ偉そうな先輩風ピューピュー吹かしてちょっとおすすめの本でこう、アタカカズトさんのイシューから始めよ知的生産のシンプルな本質っていう本、これ2010年か11年ぐらいの本なんですけど、今日はそれを紹介したいなと思いますけど、うん、まあ、まずねイシューから始めよっていうのが、これもうタイトルにもうバンともう結論が書いてあって、まあ、イシューからやりなさいよっていうことを言ってるわけですよ、うん、でイシューがまず分かんないでしょ、なんだよイシューっていう、まあ、だからまあ、別の言い方するとこれ僕なりの多分翻訳ですけど、だから問題解決のための何かじゃなくて問題設定を大事にしろっていう本なんですよ。
わかります？なるほど。
だから例えば、なんだろうな、例えばこう、まあ、就活じゃないで、例えば卒論を書きますという時に、なんかねとりあえずなんかいろいろちょっといろいろ調べてみるか、とかいうパターンに大体なりがち、
はい、
ですけどもうこの本は全然逆で、うん、いやまず何について卒論をするかを徹 定的に考えろっていうことを言ってるわけですよ。
へ
ー、だ
から
なんか
難し
い。ああもうやばい。もうやばい。
もっともっとしょうが分かるように分かるように。
もっとやばい。そうね。だから。なんだろうな今のはじゃあちょっと違ったね
ちょっと違う。
じゃあ例えばじゃあ、岩田くんが料理を作りますと、
はい、
家で自炊をしますと、
はい、
ちょっとあの一人暮らしなのか知らないけど、
はい、
そういう時になんだろうな冷蔵庫の中とりあえず冷蔵庫を開いて何作ろうかなってやるんじゃなくて、
はい、
俺は今何が食いたいのかとか、
あ、
こう何作っ、うん、昨日の食食べたものから考えると昨日ちょっとヘビーに行っちゃったから軽くしといた方がいいのかなとか、まず何を作るかというそのメニューを決めるところを大事にしていこうっていう、それが一種
印
象頑張ろうみたいな。
よかったよかった、
そう
よかった。でなんかまあまあこれは基本、まあ、ビジネス本として読まれてるところがあるんですけど、今ちょっと、まあ、そういう文脈でも読めるよっていうことでなんか卒論とか言いましたけど、まあ、なんでこうイシューが大事かっていうと、例えばこうなんかちょっとまた卒の話になっちゃって申し訳ないけど、例えばこういろいろね、なんかとりあえず適当になんか本借りてみるかみたいなんでパラパラパラパラめくっていくみたいな、どんどんどんどん知りすぎてなんかこうなんとなく決まってないけど書き出すみたいなね、とりあえずなんかこうこのデータ使いそうだからなんかこれに関するの使ってみようとか、うん、でやっていくと結局こう後半でなんかいろいろ修正してくるときになんかわけわかんなくなるとか、うん、とかないですか、うん、僕もなんか経験としてなんか文章を書くときになんかとりあえず勢いで書き出したけどなんかまとまんねえなこれみたいな、うん、でここを削るとあそこがの前提がなくなってここも削らないとみたいな、
うん、
そういうことになってくるから、いやまずイシューだぞっていうのを言っているっていうことを言っている本なので、まあなんか僕は今卒論とかし、ね、ちょっと料理の例えとか出しましたけど、まあそれでこの方は具体的にまあそのイシューを見極めるために何が本質的な問いなのかっていうことを見極めるためのこう様々なこうなんかフレームワークって言ってなんかこうなんか図があったりしてさ、
はい、
なんかこうやって考えなんか 5W1H とかいろいろあるでしょ、
はい、
そういうフレームワークが紹介してあったりとか、具体的にこうイシューは見つかりましたと、じゃあそれに対してこうどういうふうにこう理論みたいなものをこう並べ立てていくかみたいなのが具体的に書いてあるみたいな、そういう本なので、まあうーん、まあちょっとね、あのインターンシップもあってということで、なんかこう割とビジネス的な本をちょっと紹介してみましたけど、結構これ本当になんか割と有名な本なので、なんかベストセラーというかね、なのでまあちょっと読んでみてもいいかなみたいないう感じで紹介しました。A イシューから始める知的生産のシンプルな本質、あたかかずとさんの本です。終わります。
はい、
ありがとうございます。
イシュー、イシュー、今聞いてどう思いました？
いや難しそうだな。
でもざっくり言ったでしょ、なんかいろんなものを、はい、別に本質決めずにざーっと見て、
うん、
でなんかかいつまんでかいつまんでそこの部分を深めていくっていう話でしょ。
いやちょっとあんまり違うな。
それ俺も違ったな。
俺も今違ったなと思って。
いやだからなんだろうな、例えば、うん、いや斉藤さんのあれで言うと、例えばなんか、うん、なんか商品を出しましたと、
うん、
でただあんまり売れていないので、
うん、
なんかこううまくいかなかったので、
うん、
何が悪いんだろうって言って、ここなんか広告が悪かったんじゃないとかと、
うん、
宣伝の仕方が悪かったんじゃないかっていうことで、
うん、
大体宣伝の会議とか大体会社ってあるわけじゃないですか、うん、ただその前にちょっと待てと、そもそもこれ宣伝が悪かったのかみたいな、一旦まずその会議の大体テーマがあるじゃないですか、ビジネスの場面で、うん、そのテーマ設定自体がおかしいのではと、
うん、
いうことを考えていこうみたいな、でそういう時にじゃあどういう風に考えたらいいんだろうっていうのが具体的にバーッとあるみたい な,
あ、なんか
そういうなんかそういうのは感じますか、普通に社会人の先輩として。
いや
なんかこれもそもそも変だぞみたいな、
そもそもあもう根本でしょ、
そうそう根本がこれ変じゃねみたいな、
あまあ根本ね難しいよね、まあ一応まあねあんま言いたくないけど一応大手にいた人間としては、
うん、
そんなんばっかですけど、
あ
でも
そう、う
ん、実際それがじゃあこうですっていう提案しても基本的に潰されるわけですよ、うん、
まあそこはちょっと組織の難しいところで、
お 前、はい、お前若手だろみたいな、新人のくせに何を言いたいみたいな感じのところはやっぱあるから、はいはい、そこ難しいよね、やっぱ大手にいると。
あ、普通に、うん、普通になんかもう人間関係むずいよねって一周されてしまった
最終的にそうになっちゃうけど、うん、そうそうそうそう、だけどなかなかね、やっぱり本質的にやっぱりね、ね、新しいって、うん、新しいっていうか何だろうな、うん、まあ入って違和感しか基本的にはやっぱりないですよね、でも、
うん、うん、そういうのはやっぱ、うん、
なんでこれしないといけないんだとか、
そうそうそう、
これやる意味があるのかとか、
うん、そういう
の
あるけど、うん、
ある、
まあ、恥下っ端の方だとやれざるを得ないみたいな、
うん、そうで大体ね、あの所長さんとか、いや斉藤もっといいんだ、若手だからもっと意見をくれ、うん、言うじゃないですか、うん、バカだって提案したら、
いや
そんなもんですよ
これは岩田君、これは恐ろしいね、
いいインターンシップだと思いますけどはい、っていうところですね、うん、はい、というところで、はい、お金ありがとうございます、はいはい、ということで、まあ、10時40分に向かおうとしてますけど、今日全然臨機応変っていうところと岩田くんに触れてないという、
ね、今から触れていきましょうか、
今から触れていきましょうか、じゃあ岩田くん、九州産業大学で何部部でしたっけ、は
い、小学部です、
ね、小学部ですね、小学部何されてますか、う
ん、何勉強ですか、
勉強、
まあ、社会情報コースっていうの、
社会情報コース、
うん、エンジニアですかね、なんかパソコンよく使う授業が多くて、
あの情報科学部みたいなあれとはまた別なんですかね、
いや多分もうその学部自体が今なくなって、
あ、ない
んですね、はい、もともとあったんですかね、
あった JK っていう国で、うん、情報科学部みたいな、
なんか経済学部と商学部が合体したみたいな、
うーん、
ちょっとよく分かってないですけど、
ね、ああそうなんですね、はい、え、何学部でしたっけ、
外国語学部です、
あ、
はい、
分かりやすい、
そうなんです分かりやすく外国語です、はい、
あ、なるほどね、で、そこで勉強して、で部活が柔道、
はい、そうですね、
で柔道でなんかすごい位にいるみたいじゃないですか、なんか
すごい位ですか、いやそんなとんでもない、
言ってくださいよ
え、すごい位ですか、柔道で、
柔道
本人の自覚がなさそうですけど
本当にすごい人みたい
ちゃんと練習やってるか不安みたいな、
ああですね、
出てきた、持ってきた、
一応今キャプテンを、
おー、すごい、
そうか、2年生でキャプテン、
すごい、
大学のまず部活の時点でだいぶまず本気具合というかその感じがもうすごいのにキャプテン、
うん、
はあ、
他になんか、ああ、え、サークル入ってないよね、特に。
僕は落語研究会が主です、ね、まあそういうのは置いとくとしていや例えば僕普通に気になるのがこの、うん、今回 TMR、うん、ザ・メディア・ジョン・リージュラル、うん、いつからでどういうふうに入ってきたんですか、インターンシップとして、
ああ
きっかけまず聞きたいね、まず
きっかけですか、うん、あの学校で、うん、必須実習ですかね、うん、なんかもうインターンに行くのが卒業の要件に入ってて、
うん、
でどっか行かないといけないなと思って、学校がいろいろすごい数の会社をリストアップしてくれてて、
うん、
その中で調べてて、で地元が門司港なんですよ、
うん、
でせっかくならちょっと門司港とか下関の方でやってる仕事に興味があったので、
うん、
なんかいいところないかなと思って探しててたらこの会社が出てきて、
この会社が出てきた、はい、
ホームページとかも調べてみたんですよ、
あ、 そうなんだ、
そしたらなんか企業のとかいろいろキャンドルナイトとかなんかいろんなことしてて、あ、ちょっと面白そうだなと思って、
うん、
はい、応募しました。
もともとはそういう系の仕事がしたいとかそういうのはなかったんですか。
そういう系っていうよりも、うん、門司港下関の地域でなんかちょっと仕事がしたいなっていうのがあって、でも何をしようとか決めたわけじゃなくて、
うん、
その中で門司港下関の何個かのリストの中からホームページ見てみて、ちょっと一番面白そうだなと思ったのに、うん、ここにしました
なるほどですね、
はい、
他はなんかどういう業種があったんですか。
いやもういろいろですね、運送もあったり、うん、逆に博物館とかもあったり、
博物館、
はい、
どこ、
ちょっとわかんない
ちょっと何言ってるかよく
分かんない、はい、いろいろありました。
どうですかインターン。
どうですか、うん、インターンは行ったことないですけど、普通に職場体験みたいな職、うん、1日職業体験みたいなのは何回か行ったことありますけど、私の場合はもう大体自分が行きたい業種を決めちゃってるので、もうそこにしか的を当ててないんで、逆に全然興味ないとことか今全然考えてないとこに行きたいなって思ってます。逆にちょっと自分で狭めすぎたかなと思って、可能性をだからもうちょっと広げていった方がいいのかなっていうのはありますけど、だから本当インターンとか行ってないので全然すごいなと単純に必修だとしても思います。やっぱり皆さん結構来られるじゃないですか、インターン生が。うん、すごいなって思います皆さん、う
んうん、でも今の大学生って大体行かないといけないじゃん。
そうですね、大体もう2年生3年生で行く人が多いですけど、でも今だともう2年生から結構行かなきゃいけないねっていう話にはなりますね、学校では。
うん、うん、実際に行ってみてどうだったんですか。
いやもうすごいいい経験させてもらって、
それはやっぱりあの、はい、秘密の部屋に入れたのも、はい、この市役所のね、うん、
だってめっちゃ面白いのが、うん、俺一応その、 今5人九州産業大学からインターンシップ生来て、で全部が 今っていうか
過去
ね、過去、はいはい、過去ここ 2,3 ヶ月、
はいはい、
でその時に俺が全部日報をチェックするわけよ、
はい、
もう毎回岩田君は、うんうん、北尾さんにごちそうになりっていう文章を書いてるんですよ。
運動部だ。
ほとんどごちそうになり、
運動部だな。
昼はカラットに行き、カラット市場に行き、
グルメレポート、
夜は居酒屋でごちそうになり。
おお、岩田グルメレポートや
ってるの。でもグルメレポートでもごちそうになりっていう単語しかない。
いや、あんまり業務じゃないからと思って、でもちょっと書きたいな、はいはい、
そうそう、あれ北尾さん見てるかな。
それはどうなんですか、その岩田くんはこう、うん、楽しいですって言ってるけど、うん、斉藤さん的にこう過去やっぱり見てきたインターンシップ生とかと比べたりして岩田くんはどうなんですか。うん、
ああ。ですね、まあ、
企業側の評価は、
ね、いやちょっと冷や汗かいてきた。本当に九州産業大学って、まあ、僕は九州産業大学の卒業生、経済学部の卒業生なんですけど、本当に今5人、まあ、2,3 ヶ月で来て、みんなその九産っぽくない、なんか九州産業大学、僕寮にいたとかもあって、はいはい、もう大体もううわーってなんかちょっとねやんちゃしてる子がすごく多い中、ほんと5人ともみんな物静かというか、もう手が全くないというか、っていうところで、その中でもやっぱり岩田くんはすごく落ち着いてますよね、基本的には。
嬉しいです、うん
そういうカルチャーがあるんですか、うん、みんなで騒ごうみたいな。
いやもうね、いつもね寮官に怒られてだったから
寮の話じゃなくて、
寮の話がまずそれをねよく怒られる
あでも全体でも多いかもしれない
です、ね、多いよね、多いです、そう多いと思う、
もう全然ちょっと山口県の人間なんで全くどういう感じの大学かもよく分かってないです
もうなんかイエーイみたいな、居酒屋飲み感じの雰囲気だね大学ね、基本的には。そうそう、
すごい大学だな。
まあ人も多いです、
人も多いからね、はい、確かに。考えたらすごく落ち着いた子 で、
うん、
でまあ実際北尾の方も評価してましたし、
いつまであるんですかインターンシップは。
明日までですね、
明日まで、はい、うん、明日で最後にねいろいろと話して、
はい、
今後の人生においてっていうところよね。
なんか変わったりしたの、うん、
はい、
そんな、うん、そのなんか入る前と今とで、はい、なんか違うわけ、
あ、考え方とか
どうぞいろいろ、
ああですね、でもなんかいろんなこと経験して、あ、こんな職業もあるんだなとか考えたり、あと起業される方がよく来られるんですよ、でその人の話とか聞いてたら、あ、起業するのも面白いんじゃないかとか思ったりして、そんなこと全く今まで考えてなかったのに、なんかそれだけでも全然違うのかなって自分の中でも思います、ね、
なるほど、
はい、
いやいいと思うよ、すごい。いやいや、やっぱ大学生になるまで、うん、大学生になってもですか、こうバイト先と学校の先生と親ぐらいの大人しかやっぱ基本あって
ですね、
なかなか合わない、
会ってきてないでしょ、うん、そういう時にやっぱりインターンシップってだいぶね、なんか別直接利害関係があるわけでもないし、
バイトとかと全然違いますもん、
う
ん、
なんかなんだこれみたいな感じもあるけど、はい、結構新鮮な感じ、俺もやっぱ最初行った時あったからあるよね、
はい、
なんだこれみたいな、こんな感じなの世の中こんな感じなのみたいな、
起業したくなったんですか。
いやまだそこまで具体的
にですけど、やるとしたらじゃあどういう職種でやりたいなっていうのは、
難しいですね、うん、
まあ、柔道とかもいいし、
うん、ああ、うん、でも意外にちょっと、うん、昨日そういう話を聞いたのに影響されてるんですけど、カフェとかもちょっと面白そうだな。
全然違う。嘘。
カフェね。
カフェ。
昨日ね、あのピッチ大会ってあったよ。はいはいはい、カラスタで。で、それピッチ大会にはそのまあ山口でいうと最強銀行とか、うん、山口銀行さんとかまあいろいろと来られたんですけど、うん、その中でピッチ大会で、うん、私はこういうところをやるので融資くださいみたいな感じのピッチ大会があったんですよ。昨日。
5分ぐらいのプレゼンみたいな。
まあ5分ちょっと超えましたけど、
すごくいいプレゼンでしたよね。
あ、本当ですか。
感動しました。うん、
っていうところで多分触発されたかと思いますね、
はい、嘘、
カフェされやすいんですけど、
マグカップとか割っちゃうんだよ、バキバキみたいな、わあ破れちゃったみたいな、
破れるって割れるだろ、
パワーで
逆にプロテインとかにしても面白いかもしれない。
ああ確かに、ね、
確かにプロテイン、あでもジムで飲むかプロテインは、
まあまあ
大体
朝プロテイン、
はい、高タンパクな料理しか置いてないとか、
あ、それいいんじゃないです
か。それありますか。
マジでいいんじゃない。
いいですか。
それいいと思う。
で、そういうところから始まっていくもんね。大体企業って。
そうですね。
それいいよ。だって大体なんか炭水化物でしょ。ちょっと軽食といってこうパンケーキはちょっとまあ浅はかすぎるけど今言ったのは。ちょっとしたパスタとかなんかサンドイッチみたいな。やっぱ基本ね。こう糖質というか炭水化物多めだから、うん、やっぱそういうの全然あるんじゃない？
ありですか？
だって俺山口県全然見たことないし、そんなそういう東京にはあるのかもしれないけど、うん、全然見たことないもん、そんなカフェ、
はい、下関もない
、まあ、需要があるかどうかはまた別として、
いやでも誰もやってないからいいんじゃない？
あ、逆に、
うん、
あ、
話題性はあるからね、
うん、
今後どういうとこにとかはもうないの？それはやっぱ入る前はなんとなく文字周辺でっていうのあったけど、
はい、
その実際インターンシップしてみて、
はい、
例えば業種レベルでどうだなとか、
あ、
なんかそういうのあるの？
はまだ、はい、決めれてないのはありますけど、
うん、
でも場所で言えばもう下関門司港で働きたいなっていう気持ちはより、ちょっと今回来させてもらって強くなったかなと思いますね。
綺麗ね、文字工にしても下関にしても、
はい、
うん、そうですか、はい、ちょっとダメだろ、そうですかしかない
よ、なんでもう疲れて出口さんはだって一回も今まで行ってないとか、さっきインターンシップ行ってないとか言ったけど、
はいはいはい、
インターンシップに行かずこう日本シリーズに行くわけじゃない。それはやっぱあえその健全な健全な先送りなのか、
うん、
もうなんかそのどういうなんか自分の中でインターンシップの位置づけがもう全然優先順位低いとか、うん、そういうのなの？
なんかですね、最近私の中での考えがもうなんか今まで就職をすごい考えてて、何をしようかとか、どこで働こうかとか、自分が何をしたいんだろうっていうのをすごいバーって考えてきて、一回ですねちょっと考えすぎちゃってショートしたんですよ、脳が。で今ちょっとリセットの時期なんで考えないようにしてます、逆に。
あ、そうですか。
ちょっと今考えちゃうとすごい頭がこんがらがっちゃうので、もうやりたいこととかもなんかあっちらこっちら行っちゃってて、もうなんかパニックになったんで一回ちょっと切りました。
な
んで一回今就職のことは考えてないんですけど、
うん、
でも そういう時に限ってやっぱり学校とかがその就職のガイダンスだったりとか、うん、やっぱどうしても参加しなきゃいけない将来に向けての講座とかがあるんで、うん、まあ、考えざるを得なくなっちゃうんですけど、
う
ん、
ああいうの嫌じゃない全然俺好きじゃなかったけど、ああいうキャリア教育みたいなの。
そうですね、大体、うんうん、もう企業も限られてるんで、来る企業も、
うん、
だからあんまり行く企業に興味はないんですけど、まあ、うん、聞かなきゃいけないんで一回聞いてみて、まあ、もしかしたら面白いって思うかもしれないですし、それはまたあれなんですけど。そうなんですよね、野球行って逃げちゃってますね、ちょっとちょっと逃げ腰です。
いいね、もっと野球に俺は行った方がいい。もっと野球に行った方がいい。
逆に、
うん、いや、いいんじゃない。いや、だって、うん、だってどうせやるんでしょ。僕はやっぱ休学してるからだいぶ今適当なことをふわふわ言ってますけど。
投げてく
る。そうそうそうそう。僕は休学だから関係ないみたいな。いや、だってなんかどうせやるんでしょ、大体の人が。うん、なんか大就活とかするんでしょ。う
ん、大就活はよく
大体の人がするんでしょ。だからもう逆にもう関係ないと、そんなものは。俺はこれをやるんだみたいな感じで、もうなんかその収益性とか一切考えずに。野球をひたすら見るでも、なんか勝手にスコアボードとのチェックつけるとか、そういうなんかこう、なんかもうお金になるとかいうのじゃなくて没頭するってなかなかないでしょ。
う
ん、まあ、
いや、そういうのをもうどんどんやった方がいいんじゃないの。
いいんじゃないの。まあ、
そう、そして休学届を学校に出してみたいな。
それはまたね、
おかうじコースにやっぱり引き込みたいね。
大変だ。
っていうところでですね、時間も時間ですので、ちょっとエンディングに行きますけれども、はい、はい、じゃあ、いつもどうしてたっけ、一人ずつ聞いてたっけこれ。
ね、今日の感想、
今日の感想
まとめとかですね。
まあ、そうですね、うん、まあ臨機応変な話全然してないかと思いましたけど、まあじゃあちょっとオカリンから一言。
そうですね、うん、まあ今日はやっぱり斉藤さんがボスで、こう時間、このタイムテーブルというか時間割も決めて、結構1曲はもう間に1曲だけだみたいな、で結構割と
どうい
いんじゃないですか。だから2曲ぐらいがいいかなと僕思いました。
あ、そうだ、俺
も間に1個入れて、
そうだよね、
でエンディングの前に1曲挟んでみたいなのが、
そうだ
よね。僕らやっぱり今までそういう曲を数を減らすとか増やすとかやってなかったから、これはいい AB テストでした。
そうだよね。
はい。いや、だそういうの、そういうなんかこう、トライアンドエラーというかね、試行錯誤感みたいなのはすごい、なんかやってていいなと思いました。
あ、よかった。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、うん、
じゃあ、でちゃん。
はい。そうですね、それこそやっぱ北尾さんの代わりに今日斉藤さんでしたし、で、ゲストの方も来てるんで、やっぱいつもと全然雰囲気が違ったんですけど、でもそれはそれなりでやっぱ結構、意外と話って続くもんだなと思って30分も落ちましたし、両方とも、うん、普通にめちゃめちゃ楽しかったですし、そうですね、やっぱいろいろ考えるのは大事ですよねと思って聞いておりましたし、
喋れよ、
いやいや、いや、主に聞いておりましたが、そうですね、うん、斉藤さんのトライアンドエラーも見ながら、
そう、ね、今パニックってから何分に終わるんだろうね。
今ですらなおね、
今パニ
ック58分
58分
です、ね、そうです、そうです。いや、でも本当楽しかったです、うん、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ最後ゲスト岩田君。はい、
もう責任言われたみたいに、その台本もほとんどなくて、1時間大丈夫かなと思ってたんですけど、意外に喋ってみたらもうあっという間で、さすが斉藤さんだなと思って、さすがですね、
全然パニックとって、全然回ってないもん。はい、
はい、とても楽しかったです。
はい、
はい、よかったです。
じゃあ最後斉藤さんが、はい、コメントで締めてもらって、
そうですね、
はい、
まあオリンピックいろいろありますけれども、まあ楽しいオリンピックになるといいなと思いますけどね、うん、あの札幌で移ってなんかあじゃこうじゃとか揉めてますけど、うん、まあ、最終的に丸く収まればいいかなと僕自身は思っております。はい、
はい、
はい、って俺言うまとめられましたけれども、はい、はい、で、ということで、ちょっと今57分20秒ぐらいまで来ましたので、はい、はい、というところで、次回の知ってる就活、第414回放送ですね、
そうですね、
働くを考えるライブトーク番組というところで、こちら、来週4月26日は、コミュニティラジオ
天神。
4月
26日です、
ね。何があったの？412回と13回の間。
それ書いてない。 はい、元多い、はい、10月26日土曜日ですね、はい、来週はコミュニティラジオ展示、まあ、来週は多分あのシャッフル北尾も来ると思いますので、はいはい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。では
最後にタイトルコールで終わります。
知ってる
就活、
バイバイ。